2026年3月21日土曜日、時刻は午前8時32分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第4章に入っておりまして、面接の初期段階、前回に続いて講義の内容はこうつながっていきます。脇データとは、患者以外の情報源から得た情報のことだが、精神科医専門家がこれをどう使えばよいかということにはまだわずかしか触れていないので、ここでこの問題をもう少し掘り下げてみたい。精神科医専門家はそもそも第三者からデータを得ることが許されるものかどうかという疑問が時々出る。問題はこの種のデータを受け取るかどうかよりも、それでもって精神科医専門家が何をするかだと私は思う。問題が非常に重大である場合を考えよう。例えば、患者依頼者が重症の精神障害を起こす危険がはっきり見られるのに、いや、現に重症の精神障害を起こしているのに、それにもかかわらず患者依頼者の能力をはるかに超えた決断を迫られていて、彼が決断をしなければならないということに周りの人がハラハラしているという場合などだ。こういう場合に精神科医専門家が当の問題に関係を持ってくるであろうような情報を一切手に入れようとしないでいるのは、なんだか知らないが妙な原則にドン・キホーテ的に忠実なだけだという気がしてならない。しかし、その情報を使って精神科医専門家が何をするかとなると、しばしばこれが非常に手練手管を要する技法問題になる。手練手管、巧みな技や方法、手練手管を要する技法問題になる。面接者が患者依頼者以外の情報源から情報を探り出してあるとか、非面接者の来るよりも先に文書で面接者に情報が送達されてあるとか、そういうことがあろうとなかろうと、とにかく大事なことは面接の中で与えられるものに基づいて面接をやっていくことだ。私は次第にそういう感じを抱くようになってきた。もっとも、ある場合には私も脇データを使ってそっと面接のコースの方向を移動させることもないとは言わない。もう一度、もっとも、ある場合には私も脇データを使ってそっと面接のコースの方向を移動させることもないとは言わない。例えば、近々の政府機関に就職を申し込んでいる男に会ってくれと頼まれるとしよう。その機関の長がどうもその男と会っていると変な感じがするからというわけだ。私は機関の長からありとあらゆることを聞かされる。その中には、男が以前精神病院に2年間入院していたという事実も混じっている。何でも非常に重い精神障害とされたそうだ。面接の間には何度か聞くチャンスがある。 この問題だが、本当に何もできなくなるくらい重くなったことがあったかね。その度ごとに返事は決まって、とんでもない、違いますったらだとする。この男がわずかにかすめたほどでも精神障害にかかったことがあるというごく弱い証拠さえも得られないとする。どこからつついてもその可能性は頭から否定される。面接が終わりに近づく。ここで私は思案する。そして気がつく。職歴のことははっきり聞いていなかったぞ。そこで聞く。今から一年一年遡って登ることにしよう。君がどこで何をやって暮らしていたのかということさ。例の問題の年に差し掛かると言葉が途切れる。もたもたする。私は言う。この年もその前と同じところで働いていたのだね。いえいえ、違います。私は30秒待つ。それからつぶやく。ほう。男は口を開く。本当のことを申しますと、当時私は女房とうまくいかないことがありましてね、仕事をしばらく休まなくちゃならなかったんです。家内とのやり取りに疲れ果てまして、1年半仕事を辞めて旅行に出ました。私、ほほう、なるほど。どこへ行ったの？男は旅立ちのことを話す。それから出し抜けにこう言う。私が精神病院にいたことはご存知でなかったんですか？そうか、そのことを話してくれないか。男は話す。とここまでにしましょうかね。場面が見えてくるようですね。まだまだこの場面のお話は続きますので、じっくり その場を想像しながら、読んでいきたいと思います。といったところで、時刻が午前8時40分を過ぎたところです。以上です。